こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中学受験にチャレンジする君へ、勉強とメンタル W 必勝法は、中学受験に取り組む小学生へ向けて、学習上のつまずきと受験期の心理的負担を一冊で扱う実用書である。著者の穴見京子は算数教育家、中学受験専門カウンセラーとして指導経験を重ねてきた人物で、本書では受験生から寄せられやすい具体的な悩みに答える形をとる。内容は大きく勉強のこととメンタルのことに分かれ、前者では学習全般、算数、国語、理科、社会など、後者では入試不安、人間関係、生活習慣を扱う単なるテクニック集ではなく、成績や偏差値に悩む子どもが自分を過度に否定せず、必要な行動へ戻るための視点を示すことが目的である。子どもに直接届く平易な表現を軸にしつつ、保護者が受験生の負担を理解するための補助線にもなる構成が特徴だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、勉強とメンタルを分けずに扱う。中学受験期の現実的な設計、本書の中心的な特徴は、学力の問題と心の問題を別々の課題として切り離さない点にある。例えば、一人では集中できない、宿題が終わらない、志望校の偏差値に届かないといった悩みは、知識不足だけで説明できない、課題量への圧迫感、失敗への恐れ、周囲との比較、睡眠不足などが重なると、勉強法を知っていても実行が止まりやすい。本書はこうした受験期の実態を前提に、教科ごとの助言と不安、自己否定、対人関係への向き合い方を同じ枠組みで取り上げる。これは精神論で努力を促すためではなく、学習を継続する土台を整えるための構成である。中学受験は小学生にとって学習内容も時間的拘束も大きく、結果が可視化されやすい環境でもある。そのため、点数改善の方法だけでなく、点数が悪かった時に何を確認し、どのように次の学習へ戻るかという視点が重要になる。本書は、成績を人格評価に変えないことを含め、受験勉強を日々の調整可能な行動として捉え直すガイドといえる。次に、算数、国語、理科、社会の悩みを質問しやすい具体的課題として整理する。算数が苦手、記述の書き方がわからない、理科の単元が理解できないといった言葉は、受験生にとって切実である一方、解決には曖昧すぎる。本書が扱う価値は、こうした大きな苦手意識を、計算ミス、時間配分、長文読解、記述、特定単元の理解、暗記の進め方など、取り組める単位の悩みへ近づけている点にある。特に国語について、答えを問題文の外にあるセンスや気分に求めず、本文と設問を根拠に考える姿勢を示すことは重要である。これはできない理由を能力の欠如と決めつけず、設問の条件確認、根拠の探索、答案化という手順に戻す考え方につながる。算数でも、速さや正確さへの焦りだけを強めるのではなく、どこで誤りが起きるのかを見極める必要がある。全教科を一律の根性論で処理せず、教科固有の困難に目を向けることで、受験生は苦手という自己評価を修正すべき学習行動へ置き換えやすくなる。さらに、質問できない、集中できないという行動上の壁を受験技術として捉え直す。本書が取り上げる、塾の先生に質問しにくい、一人だと集中できないという悩みは、知識の量ではなく、学習環境と行動の問題に関わる。中学受験では、授業を受け、宿題をこなし、テスト結果を受け取るだけでは、理解の穴が自然に埋まるとは限らない。わからない箇所を特定し、助けを求め、再び解くという循環を作れるかどうかが重要になる。しかし、子どもは、質問すると迷惑ではないか、簡単なことを聞くのは恥ずかしい、と感じることがある。本書はその感情を単に弱さと扱わず、受験生が抱えがちな現実的な障壁として扱う集中についても、意思の強弱だけで判断せず、孤立感、課題の見通しのなさ、疲労などを含む条件として考える余地を与える。ここでの要点は、自力で抱え込むことを美徳にしないことである。質問や周囲の支援を利用する行為は依存ではなく、限られた時間で理解を進めるための学習技能である。本書は、勉強する本人が支援を受ける言葉を持つことの重要性を示している。そして、入試不安と自己否定に対し、結果予測ではなく、日常の調整へ意識を戻す、受験が近づくほど、全部落ちたらどうしよう、過去問で点が取れない、自分はどうせ無理だといった不安は強くなりやすい。本書のメンタル面の扱いは、不安を完全になくすことを目標にするものではない。むしろ、不安がある状況でも、睡眠、勉強、相談、生活のリズムといった日常の行動を保つ必要性に目を向ける。不安は未来の結果を確実に知りたい気持ちから生じるが、合否を事前に確定させることはできない。一方で、解き直しをする、質問を準備する、翌日の予定を整えるといった行動は、当日の自分が扱える範囲にある。この区別は、受験生が予測不能な結果に心を奪われすぎないために有効である。また、自分をバカだから無理と決めつける言葉は、改善点の発見を妨げる。 本書は、やわねや焦りを否定せず受け止めながら、それを自己の価値判断で終わらせず、対処可能な課題へ戻す視点を提供する。保護者にとっても励ましがプレッシャーになりうる局面を考える材料となる。最後に、受験生本人への語りかけを通じて親子と指導者の対話を支える本書は保護者向けの受験戦略書ではなく、題名通り受験に挑戦する君へ直接語りかける形式を重視している。この形式には、子供を家庭や塾の方針を受け取るだけの存在にせず、自分の困りごとを認識し、学び方を選び直す主体として扱う意義がある。中学受験では保護者の関与が大きくなりやすい。それゆえに成績、宿題、志望校の話題が親子間の摩擦につながることもある。本書が子供の言葉に近い形で悩みを提示することは、本人が言語化しにくかった不安を共有する入り口になりうる。保護者は内容をそのまま指示に変換するのではなく、子供がどの項目に引っかかるかを聞くことで、支援の仕方を調整できる。また、教師や家庭教師にとっても、質問しにくさや比較への苦しさを前提に接する必要を確認する資料となる。学習法の正しさを一方的に押し付けるのではなく、受験生の感じ方を起点に、家庭塾本人の会話を作り直そうとする点が本書の実践的な役割である。結論として本書は、学習内容の理解に不安がある受験生、成績や偏差値の変動に気持ちが揺れやすい受験生、そして何をどこまで支えるべきか迷う保護者に適した一冊である。とりわけ、算数や国語などの苦手意識が自分には才能がないという自己否定に結びついている場合、教科別の学習書だけでは届きにくい。本書はその感情を受け止めた上で、質問、解き直し、生活の整え方、周囲との関わり方といった具体的な行動へ視線を戻す。したがって、直ちに得点を上げるための問題集や志望校別の戦術書とは役割が異なる。中学受験の全体像を網羅するデータ集でもないが、受験生が日々直面する言葉になりにくい困難を、学習と心理の両面から扱う点に独自性がある。子ども向けの平易な語り口でありながら、保護者にも自らの声かけや期待の置き方を振り返る契機を与える。学習技術と精神的な支えを対立させず、継続可能な受験生活を考えるための伴走型のガイドとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、アナミ京子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。